広報長泉2017年8月1日号ナンバー1296発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後福祉長泉を続けてお聞きください。今月の特集、主なお知らせ。長泉町消防団駿東支部消防総合大会ダブル優勝、備えて守る地域の力で総合防災訓練。町内初の快挙、長泉町消防団が駿東支部消防総合大会でポンプ車走法、小型ポンプ走法の部でダブル優勝。消防走法大会は、消防ポンプ車や下半ポンプからホースを延長し、放水で標的を倒すまでの時間、規律、技術の正確さを競うもので、消防技術の向上を目的としています。写真は、大会の様子を写した団員の写真です。この手で掴んだ勝利、いざ県大会へ。7月2日日曜日に、三市三町、御殿場市、裾野市、沼津市、小山町、清水町、長泉町による駿東支部消防総合大会が、御殿場市の高根ふれあい広場で開催され、町を代表し、ポンプ車走法の部に第一分団、小型ポンプ走法の部に第二分団が出場しました。この大会に向け、町消防団全体が一丸となり、4月から厳しい訓練を重ねてきました。結果は、ポンプ車走法、小型ポンプ走法の部、ともに優勝。このダブル優勝は、町消防団の歴史において初の快挙です。また、今大会の優秀選手賞に、第一分団の指揮者渡辺正義さん、南一色、二番員佐野貴則さん、中尖、第二分団の一番員遠藤亜生さん、小木曽、三番員小沢俊也さん、原文が選ばれました。第一、第二分団は9月10日日曜日に静岡市で開催される静岡県消防走法大会に駿東支部の代表として出場します。現在次の目標である県大会優勝を目指し訓練に励んでいます。団員の方々をご紹介いたします。第一分団、渡辺修さん、植松幸太郎さん、佐野貴則さん、鈴木良平さん、朝倉秀信さん、渡辺正義さん。第二分団、小沢俊也さん、富岡拓也さん、加藤博樹さん、遠藤雄介さん、遠藤亜生さん。以上11名です。皆さん、応援をよろしくお願いします。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。備えて守る地域の力で、9月3日日曜日は総合防災訓練に参加しましょう。今年度は静岡県南駿地域総合防災訓練として、西2町、沼津市、裾野市、清水町、長泉町を会場に関係機関と連携を取った各種訓練が実施されます。町内では桃沢グラウンド駐車場を会場に、土砂災害訓練をはじめとした各種訓練を計画しています。 地震発生。午前8時30分に地震発生の合図として同方無線でサイレンを鳴らします。安否確認。大規模災害が発生した際にはまず自分自身の安全を確保しましょう。その後各区で設定されている避難場所に行き世帯の安否状況を報告しましょう。安否確認をすることにより迅速な要救助者の発見・救出につながります。各種訓練。安否確認後に各区の自主防災会で計画する訓練に参加しましょう。各区の訓練の詳細はそれぞれの自主防災会にお問い合わせください。災害への備えは万全ですか？自助、自分の命は自分で守る。保存食の備蓄や家具の固定など命を守るために備えましょう。保存食の備蓄。地震が発生してから生活基盤が復旧するまでは不便な生活になります。いざという時のためにあらかじめ1週間分の備蓄品を用意しましょう。1週間分の備蓄とは、飲料水21リットル、1人1日3リットルが目安です。非常食21食、そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるもの、お湯を注いで作れるアルファ米やレトルト食品、缶詰など、生活用品、カセットコンロ、250グラムのガスボンベ1本で1、2時間延焼、ラジオ、懐中電灯、毛布、非常用トイレ袋など。家具の固定。地震による揺れで家具や家電製品が倒れ、通路を塞いだり、押しつぶされてしまったりすることがあります。さらに火災が発生した場合、避難が遅れる危険性もあります。安全な避難通路を確保するためにも家具の固定をしましょう。固定する際は、家具と壁や柱の間に空間を作らないように設置し、L 字金具やバンド、突っ張り棒などを利用して、転倒や落下を防ぎましょう。共助。自分たちの地域は自分たちが守る。近所の人同士で助け合いましょう。災害発生時には家族が離れ離れになってしまう可能性も大きく、近所の人同士の助け合いが重要です。自主防災会。町民が互いに助け合い、自主的な防災活動を行う力を身につけることを目的に、区単位で自主防災会が組織されています。有事の際に備え、日頃から下半ポンプの操法訓練などを行っています。また、各区で行う総合防災訓練の計画も、各区の実情に合わせて自主防災会で計画しています。自主防災会連合会。町内の自主防災会が連携・協力し、地震や風水害などによる被害の軽減を図るため、自主防災会連合会が結成されています。災害時には隣接する自主防災会との連携が重要になることから、自主防災会連合会は地域の特性が類似する北部地区、中部地区、南部地区の3地区に分かれ、地区ごとの訓練などを実施しています。防災訓練に参加。各区が計画する訓練に参加しましょう。地域とのつながりを大切にし、いつ起こるか分からない災害に備えましょう。問い合わせ。地域防災課、電話 989-5505。
みんなで支え合い、国民健康保険制度、ボル2。このシリーズでは、皆さんに国民健康保険、国保の制度について知っていただくため、国保に関する様々な情報を発信しています。第2回は、どんな時に国保に入るの？という疑問にお答えします。国保に加入する方。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除く全ての方が国保に加入します。 国保に加入するとき、他の市区町村から転入してきたとき、前の市区町村で国保に加入していた方は、転入手続きを行うことで、町の国保の保険証が発行されます。職場の健康保険などを辞めたとき、職場の健康保険を辞めたときや、家族の方などの健康保険の扶養から抜けたときは、国保加入の届け出が必要です。子供が生まれたとき、両親が国保加入者の場合は、子供も国保に加入することになります。出生届の提出時に保険証が発行されます。生活保護を受けなくなったとき、生活保護を受けなくなったときは、国保に加入します。国保を辞めるとき、他の市区町村へ転出したとき、転出後は次に住む市区町村の国保に加入します。転出手続きを行うことで、町の国保を脱退する手続きができます。職場の健康保険などに加入したとき、就職したとき、家族の健康保険の扶養に入ったときなどは、国保脱退の届け出が必要です。死亡したとき、亡くなったときは、保険証の返却などの手続きが必要です。生活保護を受け始めたとき、生活保護を受ける方は、国保から脱退します。届け出は14日以内に、国保に加入するとき、脱退するときは14日以内に届け出が必要です。加入の届け出が遅れると、国保には届け出をした日からではなく、資格が発生する日に遡って加入することになります。国保加入者には国保税を納付していただきますが、届け出が遅れると何ヶ月分もの国保税が一度に請求されてしまうことがあります。脱退の届け出が遅れると、国保の資格がないのに手元に保険証があるとうっかりそれを使って病院にかかってしまいがちです。国保が負担した医療費を後から返還する必要があります。また、脱退の届け出をしないと国保に加入し続けていることになり、国保税が請求されます。知らないうちに二重に納めてしまうこともあります。保険証は一人一枚必ず持っているものです。もしも保険証を持っていない、保険証を何枚も持っているということがあったら、急いで手続きをしましょう。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。 生活習慣を見直そう。健康づくり教室の参加者を募集します。生活習慣を見直すきっかけとして、健康づくりのための各種教室に参加してみませんか？参加者全員を対象に、体脂肪率や筋肉量などを測る体組成測定を行います。1、60歳からのノルディックウォーク体験教室。時、10月26日木曜日、11月2日木曜日、9日木曜日の全3回、午後1時15分から午後2時45分。対象、60歳以上で15分以上連続した歩行が可能な方。定員20人。2、ナイトノルディックウォーク体験教室。時、9月25日月曜日、午後7時から午後9時。対象、25歳から64歳の方。定員20人。3、60歳からの優しい筋トレ教室。時、10月2日月曜日、午後1時15分から午後2時30分。対象、60歳以上の方。定員20人。4、優しい筋トレ教室。時、10月4日水曜日、11月15日水曜日の全2回。午後7時30分から午後9時。定員20人。 申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510、 E メール増進アットマーク長泉 .org。 情報ステーションプラス、検診者による胃がん検診、結核検診をご利用ください。集団検診、6月12日から医療機関で受診する個別検診が始まっています。胃がん検診は個別検診のほか、検診者で行う集団検診でも受診することができます。肺がん検診、個別検診を受診した方は結核検診の集団検診を受診できません。集団検診の日程をお知らせします。検診日、9月5日火曜日、会場ベルフォーレ、受付時間午前8時30分から午前10時。検診日、9月28日木曜日、10月22日日曜日、11月11日土曜日、会場ウェルピア長泉、受付時間午前8時30分から午前10時。対象の方で検診所での受診を希望する方は、6月上旬に送付した平成29年度長泉町成人健康審査受診票薄緑色を持参し、都合の良い会場で受診してください。胃がん検診、対象町内在住の35歳以上の方、自己負担金無料。結核検診、対象町内在住の65歳以上の方、自己負担金無料。胃がん検診を希望される方は、前日の夕食は午後9時まで、水分補給は就寝までに済ませ、当日の朝は飲食や喫煙をしないよう注意してください。直接会場にお越しください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。こんにちは赤ちゃん教室全4回を開催します。生まれてくる赤ちゃんのために、お父さんとお母さんが楽しく育児できるよう、こんにちは赤ちゃん教室を開催します。時9月6日水曜日、9月13日水曜日、9月20日水曜日、9月22日金曜日。ところウェルピア長泉。対象町内在住の妊婦とその夫、一人でも参加できます。参加費無料。持ち物、教室の内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。町の魅力を発信、町公式動画をご活用ください。町では町の魅力や大切な情報を動画で PR しています。ぜひ公式 YouTube チャンネルをご活用ください。問い合わせ行政課、電話989-5500。広報長泉のアプリ町色をご利用ください。町色とはスマートフォンやタブレット端末で利用できるアプリです。アプリをダウンロードし、簡単な設定を行うことで広報長泉の電子版が閲覧できます。利用料無料。町色の便利な機能、プッシュ通知、最新号が配信されるとアプリからスマートフォンなどにお知らせ、プッシュ通知が届きます。スクラップ、気になる記事は画像として保存でき、そのままメールや SNS でシェアすることができます。オフライン閲覧、一度ダウンロードした広報誌は通信なしで利用できます。広報誌の検索機能、自治体名、広報誌名から気になる広報誌を探すことができます。 問い合わせ行政課、電話 989-5500。 平成29年度桃沢京祭り、桃沢軽トラ市出店者募集。北部地域の活性化や交流人口拡大、観光振興を推進する桃沢京祭りで町内初の軽トラ市を開催します。地域の農産物や工芸品、雑貨、お菓子などの販売とあなたの笑顔で桃沢軽トラ市のにぎわいを創出してみませんか。時、10月15日日曜日午前10時から午後3時。ところ、元長久保公会堂周辺。出店条件など詳細はお問い合わせください。問い合わせ桃沢京祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516、 e メール産業アットマーク長泉 .org。 国民保険に加入している70歳以上の方の高額医療費の自己負担限度額が変わります。同月内の医療費の自己負担が高額になったとき、所得に応じた限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。8月から所得区分が現役並み所得、一般の方の外来の限度額と、所得区分が一般の方の入院の限度額が上がります。所得区分の詳細などお問い合わせください。問い合わせ福祉保険課、電話 989-5513。
情報ステーションプラスを続けます。平成30年度に入園する町立幼稚園、認定こども園の園児を募集します。平成30年度中に町立幼稚園、認定こども園に入園を希望する園児を募集します。希望する方は忘れずにお申し込みください。募集幼稚園、認定こども園、町立幼稚園、長泉、南、東、桃沢幼稚園、町立北こども園、1号認定、満3歳から小学校就学前までで保育の必要がない子ども。申し込み期間、9月1日金曜日から8日金曜日。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 野村満作満載狂言長泉町公演を開催します。人間国宝の狂言師で文化功労賞受賞の野村満作、映画出演など多方面で活躍中の野村満載、今年も狂言の世界をお楽しみください。時、11月29日水曜日、ところベルフォーレ、会場午後6時、開演午後6時30分、演目カズモ棒縛り、出演野村満作、野村満載、石田幸男、深田博春、高野和則、月崎春夫、竹山祐希、中村修一、内藤蓮、飯田豪。入場料全席指定、1階席4500円、当日券5000円、2階席4000円、当日券4500円。ベルフォーレでの購入に限り、町内在住で70歳以上または高校生以下の方は1000円引きで購入できます。チケット購入時、住所、年齢が確認できる身分証明書をお持ちください。未就学児の入場はご遠慮ください。チケット発売、ベルフォーレ友の会会員選考販売開始、発売日8月12日土曜日、電話予約は午後1時から。一般販売開始、発売日 8月19日土曜日。電話予約はベルフォーレのみで午後1時から。ベルフォーレコミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、沼津、三島のプレイガイドで販売。1人4枚まで購入できます。チケット販売時間、ベルフォーレ、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日休館、祝日、休日の場合は翌日休館、コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日、休日の場合は開館、問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001、情報ステーション。はじめにお知らせです。日本脳炎ワクチンを忘れずに接種してください。日本脳炎の予防接種は、接種後に重篤な副反応があったため、平成17年5月から接種が見合わせとなっていましたが、新ワクチンにより安全性の確保が図られたことで、現在は接種が再開されています。忘れずに接種してください。本来の接種の年齢、1期初回、2回、3歳、1期追加、1回、4歳、2期、1回、9歳。接種が見合わせとなっていた方へ、日本脳炎の予防接種は合計4回の接種が必要です。接種漏れがないか、母子健康手帳で確認してください。接種を希望される方には接種券を発行します。対象1、平成18年2月28日以前に生まれた方で20歳未満の方。2、平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた方で9歳以上の方。発行場所、健康増進課、ウェルピア長泉内、持ち物、母子健康手帳。接種券には対象1、2、それぞれに有効期限があります。1に該当し、1期初回の接種を受けた方には、1期初回2回目の接種日から約1年後に1期追加の接種券を送付しています。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 第2期 MR 混合マシン風疹ワクチンを忘れずに接種してください。接種期限は平成30年3月31日までです。忘れずに接種してください。対象、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの方。接種には3月に町から送付されている予防接種券が必要です。接種券を紛失した場合は再発行の手続きが必要になりますので、母子健康手帳を持参し、健康増進課、ウェルピア長泉内へお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医が受け付けます。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族にいつもと様子が違い、心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時、9月4日月曜日、午後1時30分、午後2時20分、午後3時10分、ところウェルピア長泉、対象、町内在住の方、またはその家族、定員3人、先着順、電話でお申し込みください。相談内容など、個人情報は厳守されます。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 ウェルピア長泉、温水プールを無料開放します。県民の日に温水プールを無料開放します。時、8月22日火曜日、午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後4時30分、午後5時30分から午後9時30分。8月21日月曜日は休館日です。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 お盆の期間中、 死尿の汲み取りはお休みです。お盆の期間中は業者が休みのため死尿の汲み取りができません。ご理解、ご協力をお願いします。休業期間8月11日祝日から15日火曜日。問い合わせ暮らし環境課電話989-5514。長泉環境株式会社電話999-7087。第10回特別弔慰金の申請をお忘れなく。国から戦没者などの遺族に支給される特別弔慰金の請求期限が近づいています。請求期限を過ぎると弔慰金を受ける権利がなくなります。お早めにご請求ください。対象、戦没者などの死亡当時の遺族、生まれていた方、子については死亡当時の胎児も含む。で、次の順番による先順位の方1名。1、弔慰金受給権者。2、戦没者などの子。3、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。戦没者などと生計関係を有していなかったなどを除く。4、1から3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。5、1から4以外の三親等内の親族。戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る。平成27年4月1日において公務扶助料や援護法による遺族年金などを受ける方がいない場合に支給されます。支給額、額面25万円の国債、5万円 ×5年間、申請期限平成30年4月2日月曜日。問い合わせ福祉保健課電話989-5512、県長寿政策課電話054-221-3625。障害のある方へ NHK 放送受信料が免除される場合があります。次の条件に該当する世帯に対して NHK の放送受信料が免除されます。全額免除、免除条件、町民税非課税世帯で、世帯の中に障害者手帳を持っている方がいる。半額免除、免除条件、受信契約者が1、2のいずれかに該当し、住民基本台帳上の世帯主である。1、次の障害者手帳のいずれかを持っている方、身体障害者手帳1、2級、視覚または聴覚障害1から6級、療育手帳 A、精神保健福祉手帳1級。2、重度の戦傷病者、申請場所、福祉保健課、持ち物、障害者手帳または戦傷病者手帳、認め印。1年に1回免除条件の確認があるため、新規申請時に世帯状況の照会に対する同意が必要です。同意をいただければ更新の手続きは必要ありません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ福祉保健課電話989-5512。コンビニエンスストアでの証明書の発行を一時停止します。システム更新作業に伴い、コンビニエンスストアでの証明書の発行を一時停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。発行停止日時、9月5日火曜日、午前6時30分から午後11時。問い合わせ、住民窓口課、電話989-5509。公共下水道への接続にご協力をお願いします。町の下水道の接続率は年々上がっていますが、一部ではまだ接続されていない家屋もあります。下水道へ接続することで、側溝や水路の周期が解消され、環境保全にもつながります。なお、下水道の接続工事は、町排水設備指定工事店が行うことになっています。町ホームページまたは 上下水道課で確認できますので、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 引きこもり講演会を開催します。時、9月5日火曜日、午前10時から午後0時30分。ところ、三島市民文化会館、三島市一番町 20-5、内容、県引きこもり支援センターの運営状況報告、家族関係の改善や社会につながるためのヒント、申し込み期限8月25日金曜日、申し込み方法、電話、ファックス、E メールのいずれかで会場名、氏名、電話番号、お住まいの市、町を伝える。問い合わせ、県精神保健福祉センター、電話 054-286-9245、 ファックス 054-286-9249、 E メール、メンタル@pref.静岡.lg.jp。 次は募集です。長泉町赤十字奉仕団体主催、災害対策講習を開催します。災害時の避難生活について講義を行い、必要な知識を学ぶ講習です。時、8月27日日曜日、午前10時から正午、ところベルフォーレ、テーマ、避難生活で命と暮らしと尊厳を守るために、できることから始めよう。講師、浦野愛さん、NPO 法人、レスキューストックヤード常務理事。定員70人、受講費無料、持ち物、筆記用具、申し込み期限8月18日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 ラジオ体操講習会を開催します。町は健康づくりのためにラジオ体操の普及を進めています。そこで、ラジオ体操をより効果的に行うため、講習会を開催します。時、9月21日木曜日、午後7時から午後8時30分。ところ、ウェルピア長泉。内容、ラジオ体操の実技指導。講師、岡本美香さん。NHK テレビ、ラジオ体操指導者。五日市優子さん、NHK テレビ、ラジオ体操アシスタント。定員100人、先着順。参加費無料、持ち物、タオル、飲み物、上履き。申し込み期間、8月1日火曜日から9月19日火曜日。町外の方は9月1日金曜日から申し込みを受け付けます。電話でお申し込みください。公共交通機関での来場にご協力をお願いします。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 初心者向けファミリーバドミントン教室、参加者を募集します。スポーツ推進委員が主催する初心者向けの教室です。ファミリーバドミントンとは、シャフトが短いラケットとスポンジでできたシャトルを使用するバドミントンで、初心者の方でもラリーを続けやすい競技です。一人で参加する方も、初めて参加する方も、お気軽にお申し込みください。時、9月1日から10月27日、毎週金曜日、全9回、午後7時30分から午後8時45分、ところ長庄体育館。9月15日、10月13日、10月20日、10月27日は北中体育館で行います。参加費900円。親子で参加する場合、小中学生の子供は参加費が半額になります。定員30人程度、持ち物、体育館シューズ、タオル、飲み物など。ラケット、シャトルは貸し出します。申し込み期限、8月28日月曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 第40回長泉町四つ溝垣クロカンロードレース、参加者を募集します。 長泉町四つ溝垣ロードレースから名称が変更になりました。四つ溝垣の試食もできます。時11月12日日曜日午前9時40分コース北小学校から駿河平、種目対象申し込み期限申し込み方法と詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会電話987-5859。ホールを独り占め、ベーゼンドルファーを弾こう、参加者を募集します。コンサートホールでベーゼンドルファーを思う存分弾いてみませんか。時9月24日日曜日、10月12日木曜日、11月22日水曜日午前9時30分から午後8時30分ところベルホーレ。参加費1区分60分1人2000円。申し込み方法、電話またはベルホーレ窓口で申し込む。準備片付けの時間を含みます。連続最大2区分まで予約可能です。複数名による同時利用、楽器の持ち込みも可能です。問い合わせベルホーレ電話989-0001。ベルホーレ軽音ジャム出演者を募集します。東部地区で音楽活動をしているアマチュアアーティストを応援する音楽イベント、ベルホーレ軽音ジャムの出演者を募集しています。時平成30年1月21日日曜日予定。対象東部地区在住または在勤のアマチュアアーティスト。申し込み期限9月30日土曜日。条件応募方法と詳細はお問い合わせください。問い合わせベルホーレ電話989-0001。郵便番号411-0943、下戸狩821-1。ベルホーレアドバイザー会議参加者を募集します。ベルホーレの運営事業などについてサービス向上のための意見交換を行います。時9月16日土曜日午前10時から午前11時。ところベルホーレ。対象町内在住または在勤でベルホーレを利用される方。定員10人先着順。申し込み期限9月1日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせベルホーレ電話989-0001。
情報ステーションを続けます。流域下水道浄化センター施設見学会、参加者を募集します。下水道の役割や仕組みについて施設見学を通して紹介します。ぜひご参加ください。時8月21日月曜日。1、午前9時30分から午前11時30分。2、午後1時30分から午後3時30分。ところ、神奈川西部浄化センター。沼津市原3060-1。参加費無料。申し込み期限8月18日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ神奈川西部浄化センター、電話968-2623。富士の国イクボス養成講座、参加者を募集します。子育て経営地域活動という講師の実体験による視点から、今後の企業においてキーワードとなる上司イクボスについて解説します。時9月11日月曜日午後6時から午後7時30分。ところプラサベルデ沼津市大手町 1-1-4。 演題イクボス式経営で業績アップ、子育てもプライベートももっと楽しむ職場づくり。講師川島隆之さん、 NPO 法人ファザーリングジャパン理事。入場料無料。定員100人先着順。予約が必要です。申し込み方法など詳細は、K 県ホームページをご利用ください。問い合わせ県健康福祉部子ども未来局子ども未来課、電話 054-221-2037。 催し戦没者を追悼し平和を記念する式典にお出かけください。戦没者の冥福を祈り、平和の大切さを次世代に伝えるため、終戦記念日に式典を開催します。式典では、被爆地である広島市への派遣事業で、戦争の悲惨さや平和の尊さを学んだ中学生による発表も予定しています。時、8月15日火曜日、午前10時から午前11時、ところ、コミュニティ長泉、直接会場へお越しください。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関での来場にご協力をお願いします。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 掲示板、戦争の悲劇伝えたい展を開催します。時、8月15日火曜日、16日水曜日、午前9時30分から午後5時、ところ、コミュニティ長泉。内容、戦時中の資料や遺品などの展示、広島、長崎の原爆に関する展示、麦わら帽子の会による詩の朗読など。入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ原さん、電話 090-1419-2429。 第2回長泉キャンドルナイトを開催します。ろうそくを入れたガラス瓶約3000本を点灯します。町内の園児、小学生が描いたイラストや絵画アーティストによる長泉にちなんだデザインのキャンドルをお楽しみください。時、8月26日土曜日、午後1時から午後9時、ところ、割小塚稲荷神社。この事業は長泉町共同によるまちづくり推進事業の補助金交付を受けています。問い合わせ後藤さん、電話 090-1984-7626。 フクロウの読み物やお話の世界と小さな劇開催。時、8月22日火曜日、午前10時30分から、ところ、ベルホーレ。内容、お話の世界と小さな劇、芋転がし。定員70人、参加費無料、直接会場にお越しください。この事業は、長泉町共同によるまちづくり推進事業の補助金交付を受けています。問い合わせ、アリーさん、電話 986-5673。 ミュージカル無料体験レッスン、参加者を募集します。時、8月21日から9月25日の毎週月曜日、午後6時から午後8時、1人2回まで、ところ、ベルホーレ。対象、年長から高校生の方、電話でお申し込みください。問い合わせ、三島長泉子どもミュージカル佐久間さん、電話 090-7696-3477。マイタウン、狙いを定めてシュート、長泉少年少女 PK 大会。6月11日日曜日、竹原グラウンドで第3回長泉少年少女サッカー PK 大会が開催されました。大会はキッズの部、小学生の部、お母さんの部に分けて行われ、大会を主催した超サッカー協会の稲垣会長は、まずはサッカーに親しんでもらい、いずれ長泉町内からも世界で活躍できる若い力が育つことを期待していると話しました。母親ならではの悩みを共有、第2回ワクキャリセミナー。6月19日月曜日、ワクキャリセミナーの第2回目の講座として、ママが働くことについて考えるワークショップが開催されました。講師に中島明子さん、一般社団法人ママとね
の代表理事を招き、参加者がそれぞれの悩みを書き出して、グループ内で共有したり、家事、育児と仕事を両立するための解決策を話し合ったりしました。さらなる地域の活性化を目指し、パートナーシップ協定、6月26日月曜日、町は大塚製薬株式会社と長泉町地方創生に関するパートナーシップ協定の締結式を役場で行いました。この協定の最初の取り組みとして、同社が持つ医療や健康に関する知識を生かし、7月18日火曜日に熱中症予防の水分補給をテーマとした講演会の講師を務めていただきました。障害児への対応を学ぶ知徳高生が福祉実習、放課後等デイサービスタンポポクラブ中戸狩本塾が5月から6月にかけて、知徳高校福祉科3年生を福祉実習の一環として受け入れました。6月27日火曜日は、生徒が児童と一緒に手回しオルゴール作りやパフェ作りに挑戦し、長倉真由美さん、同クラブ理事長は実習を通して得たことを社会で役立ててほしいと話しました。紙おむつなどを福祉施設に寄贈。6月28日水曜日、特殊メーテル株式会社の佐藤博史代表取締役社長から、紙おむつ3000枚とクリニカルシーツ40枚が寄贈されました。これらの衛生用品は高齢者や園児のために役立ててほしいという思いで寄贈され、町内の幼稚園、保育園、グループホームなど計10カ所の施設で活用されます。絵本の選び方にもコツがある、読み聞かせで大切なこと。6月30日金曜日、コミュニティ長泉で読み聞かせ講演会が開かれました。富士宮子どもと読書の会代表の大塚清美さんが講師として招かれ、参加者約60人は読み手と聞き手のコミュニケーションの重要性や、子どもが喜ぶ質の高い絵本の選び方など、読み聞かせについて大切なことを学びました。いざという時のために避難所作りの大切さを学ぶ。7月1日土曜日、ネットワーク長泉主催によるみんなで助け合える避難所作りが長泉小体育館で開催され、自主防災連合会のメンバーら約80人が参加しました。静岡防災総合センターの教員でもある池田恵子さん、静岡大教授を講師に招き、避難所のレイアウトや仮設トイレの設置など、避難所づくりの課題や方法を学びました。ゴミの減量、リサイクルの推進、ゴミ質調査を実施。7月3日月曜日、焼却場でゴミ質調査が行われ、家庭から出された燃やせるゴミを食品の残りや未調理品、資源物など11項目に分別しました。町ではゴミの減量やリサイクルの推進を目的に調査を年6回行っています。町担当者は、ゴミを減らすには町民一人一人の意識が大切、これからも適切な分別を呼びかけたいと話しました。企業紹介、ものづくり長泉。平電機株式会社、所在地南一式 632-8、 創立年月昭和49年3月、従業員数20人、うち町民3人、電話 055-986-9826。 事業内容、電気接点の製造、加工、販売及び手術道具など医療機器の製造・販売。 電気接点とは、スイッチや接触器など電源をオン・オフにする際に電流を残属するための接点部品。企業理念、目指せ小さな一流企業。自社製品に誇りを持ち、グローバル社会に対応できる世界標準企業づくりに努めています。こだわりの製品は、電気接点を材料から一貫して製造、日本で6社のみが持つ技術、さまざまなメーカーに提供しています。また電気接点の技術を活用し、医療機器分野に進出。平成26年に静岡がんセンターと共同でドラゴンフライ脳外科手術用肘置きを開発しました。今後も電気接点の技術を磨きながら、医療分野などで自社製品の開発にチャレンジしていきます。代表取締役の平正和さんのお話です。新しいことにチャレンジし続ける。電気接点は機器と人間とのコミュニケーションの窓口として大きな役割を担っています。機器の心臓部として使用される製品なので、顧客のニーズ、環境に配慮した誠実な製品を迅速に提供できるよう努めています。また職場においても、社員一人一人が新しいことにチャレンジできるような環境づくりを心がけています。今後も本業にこだわらず、ビジネスチャンスがある分野に積極的に事業を伸ばし、顧客、会社、社会の三方よしを目指します。
8月16日から31日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、大城クリニック、電話976-0027、清水町道庭。17日木曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。18日金曜日、関外科921-2185、沼津市花園町。19日土曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。20日日曜日、東院921-5520、沼津市高沢町。東岡クリニック941-8269、清水町柿田。21日月曜日、酒井委員966-1755、沼津市今沢。22日火曜日、青木整形922-0521、沼津市高島町。23日水曜日、鈴木委員993-0430、裾野市佐野。24日木曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。25日金曜日、寸東整形922-8855、沼津市高沢町。26日土曜日、東岡クリニック941-8269、清水町柿田。27日日曜日、山本整形外科循環器科989-8111、長泉町南一色。五十嵐クリニック934-6700、沼津市重。28日月曜日、田沢委員962-1205、沼津市大手町。29日火曜日、西方外科921-1333、沼津市共栄町。30日水曜日、沼津大山クリニック954-2274、沼津市大手町。 31日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、福祉クリニック932-3553沼津市下鹿抜藤井原。17日木曜日、南一色セントラル内科980-5777長泉町南一色。18日金曜日、新井クリニック992-0811裾野市久根。19日土曜日、杉山病院963-4114沼津市錦町。20日日曜日、村岡クリニック954-2000沼津市大岡。直樹クリニック929-8555沼津市東シージ。東名裾野病院997-0200裾野市三宿。21日月曜日、柿田川医院973-3601清水町柿田。22日火曜日、高桑医院997-0486裾野市岩波。23日水曜日、美内クリニック933-0148清水町徳良。24日木曜日、木瀬川病院952-8600沼津市大岡。25日金曜日、森本クリニック976-5221長泉町竹原。26日土曜日、東岡クリニック941-8269清水町柿田。27日日曜日、高田クリニック962-1410沼津市中町。ベッククリニック921-1300沼津市西沢田。小口医院992-6611裾野市深良。28日月曜日、森医院966-2017沼津市石川。29日火曜日、麻生クリニック929-7575沼津市筒井町。30日水曜日、矢口クリニック973-3811清水町伏見。31日木曜日、沼津リハビリテーション931-1911沼津市上鹿抜萬田ヶ原。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。17日木曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。18日金曜日、龍神医院988-3133長泉町下戸狩。19日土曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。20日日曜日、田中医院921-2053沼津市高島町。21日月曜日、西村医院971-6510長泉町下戸狩。22日火曜日、佐賀小児科931-3233沼津市下鹿抜前原。23日水曜日、龍神医院988-3133長泉町下戸狩。24日木曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。25日金曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。26日土曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。27日日曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。28日月曜日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜万場。29日火曜日、与座小児科967-5722沼津市原。 30日水曜日、西村委員、971-6510、長泉町下尖。31日木曜日、星野委員、962-0782、沼津市三能台。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、若林耳鼻咽喉科、933-3311、沼津市三幸町。27日日曜日、三島中央病院、971-4133、三島市緑町。次は眼科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、山脇眼科、924-4680、沼津市筒井町。27日日曜日、中野森眼科、921-3217、沼津市緑ヶ丘。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。27日日曜日、島田産婦人科、972-6100、清水町伏見。次は歯科です。午前9時から午後3時。20日日曜日、先川歯科医院、976-8241、清水町伏見。27日日曜日、杉沢歯科医院、975-4618、清水町柿田。なお、8月13日日曜日の産婦人科は、沼津市立病院から、関谷レディース、電話968-6611、沼津市西シージに変更になりました。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時、三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉8月1日号ナンバー1296を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成29年8月1日号ナンバー224、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。社会福祉協議会事業紹介、男の料理教室、男性参加者の交流の場、また地域でのサロンやボランティア活動への参加のきっかけ作り、さらには男性ボランティアの人材発掘の場として開催しています。7月16日日曜日に社会福祉協議会主催で、男の料理教室、食欲をそそる魚料理を開催しました。皆さん和気あいあいと楽しく学んでいました。参加者からは、今まで全く料理をしなかったので大変参考になった、皆さんと知り合いになれたのも良かったと声をいただきました。今後男性の輪が広がり、地域でのボランティア活動につながることを期待します。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日 午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。相談内容、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 暮らしの相談、法律。相談日、8月22日火曜日、予約受付開始日、7月26日水曜日。相談日、9月26日火曜日、予約受付開始日、8月23日水曜日。相談内容、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員、法律専門家、上松俊彦氏、電話 987-7680。 長泉町社会福祉協議会の評議員役員が改選されました。社会福祉協議会、通称社協は、地域福祉の推進を図ることを目的として、会員である地域住民の皆様をはじめ、社会福祉や保健医療、教育などの関連分野の関係者、さらには地域社会を形成する団体や専門機関により構成する団体です。また長泉町社協は、社会福祉法に基づく社会福祉法人として活動を行っており、法人運営にあたっては、組織を構成する団体等に加え、有識者の参画による運営組織として評議員会、理事会が設けられています。この度、社会福祉法人の制度改革による評議員役員の任期満了に伴い、関係団体等の推薦を受けた方々が新たに評議員役員理事幹事に選任されました。評議員、定数12名以上、15名以内、氏名、選出母体の順にお伝えします。高橋俊明さん、区長連絡協議会。岩崎俊明さん、民生委員児童委員協議会。宇津木正弘さん、民生委員児童委員協議会。沼上律子さん、民生委員児童委員協議会。鈴木和子さん、福祉関係団体赤十字奉仕団。奥村涼子さん、福祉関係団体手をつなぐ育成会。川口美也子さん、福祉関係団体母子家父福祉会。茂井哲郎さん、福祉関係団体長泉喜瀬川会。富岡隆義さん、福祉関係団体遺族会。小松正治さん、利用者家族代表。杉山博俊さん、福祉施設関係社会福祉法人総助会。平川隆さん、農業関係団体南寸農業協同組合。高橋康弘さん、商工関係団体商工会。利根川博蔵さん、社会奉仕団体ライオンズクラブ。渡辺久夫さん、社会奉仕団体ロータリークラブ。任期、平成29年4月1日から平成33年定時評議委員会終結までの約4年。選任方法、選出母体からの推薦を受け、評議員選任・解任委員会で選任されます。主な役割、評議委員会が役員の選任をはじめとする 法人運営の重要事項を決議します。役員理事定数8名以上11名以内、役職氏名選出母体の順にお伝えします。会長永井博さん、学識経験者。副会長芹沢和代さん、学識経験者。副会長勝又守さん、学識経験者。理事石田春夫さん、区長連絡協議会。理事原隆夫さん、民生委員児童委員協議会。理事八田実さん、福祉関係団体シニアクラブ。理事杉山隆さん、福祉関係団体身体障害者福祉会。理事寺内茂さん、福祉関係団体ボランティア連絡会。理事深沢義政さん、商工関係団体沼津法人会長泉支部。理事杉山義文さん、福祉施設関係社会福祉法人聖家族の園。常務理事渡辺千秋さん、学識経験者。任期平成29年6月15日から平成31年定時評議委員会終結までの約2年。幹事定数2名以上3名以内、氏名選出母体の順にお伝えします。下山健二さん、財務管理有識者税理士。山田豊さん、地域福祉関係者保護司会。小沢秀俊さん、地域福祉関係者民生委員児童委員協議会。任期平成29年6月15日から平成31年定時評議委員会終結までの約2年。役員の選任方法は、選出母体からの推薦等を受け評議委員会で選任されます。会長、副会長、常務理事は理事の中から理事会において選定されます。主な役割、理事、事業予算計画の立案及び法人業務の執行管理を行います。幹事、法人の事業及び会計の監査を行います。優しい心ありがとう。今月も多くの方からプルタブ、牛乳パック、正式布、古切手、野菜ほかの物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、フードドライブにご協力ください。フードドライブとは、家庭などに眠っている食品を集めてフードバンクに寄付する食品寄付運動のことです。寄付していただいた食品は、行政や社会福祉協議会、支援団体を通じて、食べるものがなくて困っている方々にお渡しします。期間、8月1日火曜日から8月31日木曜日、午前8時15分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日は受付できません。希望食品、賞味期限が11月以降で、未開封かつパッケージが破損していない次の食品、穀類、米、麺、小麦粉、保存食品、缶詰、瓶詰、インスタント食品、調味料、ふりかけ、海苔等常温で保存が効くもの、ベビーフード、ミルク、飲料、ジュース、お茶、コーヒーなど、缶詰や非常食など調理の手間がいらない食品が不足気味です。アルコール飲料や栄養剤などは受付できません。収集場所、福祉会館3階、長泉町社会福祉協議会事務局、実施主体、NPO 法人フードバンク富士の国、問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、長泉町社会福祉協議会介護職員募集。募集職種 A デイサービス職員、 B 訪問介護員。詳しいことはお問い合わせください。長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当渡辺。慶長
お話し相手サロン、フラットサロンご案内。傾聴ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながら、ちょっとお話ししませんか?時、8月25日金曜日、午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日、ところ福祉会館、参加費無料、お話し相手、傾聴ボランティアフラット会員、秘密は厳守いたします。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、担当尾崎。長泉喜瀬川会主催、泉の町コンサート、クラシックギター、オカリナ、声楽、ピアノ、クラリネット、尺八による演奏会です。時、9月23日土曜日、午後0時30分開演、ところベルフォーレホール、対象どなたでも、入場料無料、全員でふるさとを演奏します。歌、またはお好きな楽器でご参加ください。問い合わせ、長泉喜瀬川会事務局、電話 988-0264。これで福祉長泉8月1日号ナンバー224を終わります。次回は広報8月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC